この指とまれ。
人生はドラマ、あなたが主人公です。今月もこの指ドラマ館にようこそ。
ウォーレン・ワーズビー牧師の説教より、岡崎道成脚色、ある宣教師審査会、ヨナの場合。宣教師は福音、神の救いを知らせるメッセージを人々に述べ伝えるために遠く派遣される人です。時は2500年の時空を超えて現代。とある宣教団体でこれから宣教師審査会が開かれようとしています。この審査会は志願者を宣教師として採用するかどうかを判断する場です。方法は志願者の面接、その後複数の証人からの聞き取りです。最初に志願したのは旧約聖書のヨナ書の著者、預言者のヨナです。お聞きの皆さんも開始前にヨナ書を読んでおくと良いかもしれません。たった4章の短い書ですから、それほど苦になりませんので。さあ、まもなく審査会の始まりです。
会場には正面が面接官席、その向かいが宣教師志願者席、そして面接官席の隣には2人の面接員席があります。志願者が面接を終えて別室に移ると、志願者席は承認席になるのです。さあ、会場の扉が開きました。最初の宣教師志願者ヨナが入ってきて志願者席に座ります。
それではまず志願者の面接から始めます。名前を。
ヨナです。アミタイの子ヨナ。
出身は。
ヘブル人です。
ではヨナ、まず尋ねる。あなたは宣教師になることを志願しているが、この任務への召し、神からの召集を受けているか。
はい、これまでに2度召しを受けました。
それは確かに神からの召しか。
はい、確かです。私は神から立ってニネベに行けと命じられました。私はこの任務のために神に召されたのです。
なるほど、神はあなたを召集したのだね。では次に尋ねる。ヨナ、あなたの神学は福音的か。
福音的と言いますと。
神に対する考え方が聖書に基づいているかということだ。
それならもちろんです。私は先祖から受け継いだ聖書の教えを守り、福音的な神学に立っています。
それはどのようなものか。
私はイスラエルの神を信じています。神は情け深く憐れみ深い方であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直される方です。これはヨナ書の4章2節にもしっかりと書き留めました。私は神がおられることと神の救いを信じています。
よろしい、あなたは神に召され、神学は福音的だ。ではあなたは祈るか。
祈りですか。もちろんです。私はかなり変わった場所でも祈りました。
はあ、それはどこでだ。
私の体が丸ごと入る大きな魚の腹の中です。
はあ、確かにかなり変わってるな。で、神はあなたの祈りに応えてくださったか。
はい、神は応えてくださいました。それは奇跡のような出来事でした。何が起きたかはその魚に聞けばわかるでしょう。
ところでヨナ、あなたは人生を深く考えたことはあるか。
私より深いところで人生を考えた人はいないでしょう。そこは真っ暗い死の墓のような場所でした。私は死から蘇ったようなものです。
そうか、深海の魚の腹の中なら確かに深いな。深い経験はこの仕事には不可欠だ。もう一つ尋ねる。あなたは神のメッセージを説いたことがあるか。
はい、もちろんあります。失礼ながらヨナ書はまだお読みになっていませんか。私はニネベという大きな町へ行きました。 そこには12万人もの人がいました。私のメッセージを聞いて人々は皆悔い改めました。人間だけでなく家畜までも灰をかぶり荒布をまとって神の前にへりくだったのです。あ、灰をかぶり荒布をまとうというのは深く後悔したことを示す行動です。驚くべきことです。これは私が確かに彼らに神のメッセージを伝えたことの何よりの証拠です。
なるほど。ではヨナ、あなたはメッセージを語るときに聖書を用いるか？
はい、私はよく詩編を用います。暗唱してるんです。それと出エジプト記のモーセもよく引用します。もっぱら禁定訳ですが。
禁定訳とは？
あ、それは17世紀にイギリスのジェームズ王の命令で訳された拡張ある英訳の聖書です。言い方は少々古めかしいですが。あ、もちろんご存知ですよね。
当たり前だ。面接官が聖書を知らないでどうする。あなたの理解度を試しただけだ。ところで、宣教師に一番必要なものは何だと思う？
一番必要なものですか。そうですね、遠い国に出かけていくわけですから勇気でしょうか。
その通り、勇気だ。宣教師には勇気が必要なのだ。
それならお任せを。私には勇気があります。私は嵐で転覆しそうな船を救うため自分を海に投げ入れるように言いました。皆さんを救うため自分の命を差し出したんです。私ほど勇気があるものはいないでしょう。
よろしい。質問は以上だ。別室で待つように。
ヨナが別室に移りました。それまでの面接官とヨナのやり取りを聞いていた二人の委員たちは言いました。
素晴らしいじゃないか。あのヨナは神に召され福音的で祈りも応えられ死ぬほどの経験をし聖書を用いて説教をした。
そして勇気がある。彼を採用するべきだ。彼こそ我々が探し求めている宣教師だ。
それを聞いた後、面接官は4人の証人を部屋に呼び、1人ずつ証人席に立たせました。もっともこの証人、人間だけとは限りませんでしたが、最初の証人は船長です。
あなたはどこでヨナを知ったのか？
俺の船だ。タルシシ行きの船にあいつが乗っていた。
ヨナはどんな人か？
あいつはとんでもねえ野郎だ。俺たちが溺れそうになったのはあいつのせいなんだ。しかもあいつは俺たちが死にそうなのに眠っていた。あいつを宣教師にするだって？俺たちが神に必死に祈ってる時に自分の神にも祈らずに眠ってるようなあいつを？もう少しで俺たちは全員死ぬところだったんだぜ。ダメだ。宣教師なんてとんでもねえ。
二番目の証人は魚です。それもクジラ並みに図体の大きな。
あなたとヨナの関係は？
彼を飲みました。
ヨナについてどう思うか？
彼は愚か者です。彼は神からニネベに行くように命じられましたが、断りました。私はただの魚ですが、神の命令には喜んで従います。だから彼を飲みました。すべて作られたものは神の命令に従います。当然です。でも人間はそうじゃない。愚かです。中でもヨナはその愚かさが半端じゃない。何しろ私の腹の中で今にも窒息して死ぬかって時に悔い改めて心を入れ替えるのに3日3晩かかったんです。まあ神様はそれもちゃんとご承知で彼を生かしておいたんですけどね。私も後で神様から聞いたんですが、この3日3晩っていうのがずっと後にイエス様が死んで3日目に墓の中からよみがえることの伏線だったらしいんですよ。まあ、それはともかく、面接官様、そして委員の皆さん、私はあの男を3日も腹の中に抱えてあげく 消化不良で何とも気分が悪くなって、とうとう陸に向けて吐き出したんです。まったく食えないやつでした。あいつが宣教師？どうかと思いますがね。
3番目は、滅びから救われたニネベの人々です。
ヨナについてどうぞ。
ヨナは私たちの町にやってきて悔い改めるように説きました。40日後にニネベは滅びると。彼は命の恩人です。神の使者です。
では彼に感謝していると。
はいと言いたいところですが、その後が良くなかった。彼は神が私たちを滅ぼさないのを見て、なんと頭にきて小屋に閉じこもってしまったんです。彼は本当は私たちが滅びることを望んでいたのです。これはひどい、大きな問題です。彼は神に言われたように神の救いのメッセージを伝えてはくれたのですが、本当は私たちが悔い改めないで滅んでしまうのを望んでいたんです。そんな愛のない人間が宣教師になれます？なれっこないでしょう。
最後4番目の証人は虫です。
ヨナを知ってるか？
はい、でもヨナが私を知っているかどうかは分かりません。なんせ私人目につかないもんで。
あなたは何をしたのか？
ヨナの日よけになっていた植物を噛みました。トウゴマって言うんですけどね。それでトウゴマは枯れました。
ヨナはどうした？
彼は幼稚です。年は40代か50代か知りませんが、まるで子供ですよ。彼は感情の赴くままに行動します。さっきニネベの人が言ったように、彼は怒って小屋に閉じこもっていました。誰に怒ったか？なんと彼は恐れ多くも神に怒っていたんです。彼の思い通りにならなかったから。彼はニネベが悔い改めるよりも滅ぼされる方を望んだのです。神は彼を海の底から救い上げましたが、彼は人を救いたいとは思わなかったのです。神は恵みに満ちていますが、彼はそうではない。神は憐れみ深いが、彼はそうではない。神は怒るに遅く災いを思い直しますが、彼はそうではない。つまり神様のことはよく理解しているのに、自分は全く逆だということに気づいてないんです。そんな彼がどうして神の愛と忍耐を伝える宣教師になれるのでしょうか？
彼は祈ったのではないのか？
祈りましたが、彼の祈りは自分のことばかりです。彼は魚の腹の中で自分の命が救われるように祈りました。ニネベが救われたのに、彼は死んだ方がマシだと祈りました。彼はトウゴマの葉が日差しを遮るのを喜んだかと思うと、それが枯れるとまた死ぬほど怒りました。まったく自分勝手な人間です。
困った委員会は最後にもう一人、特別な証人を呼ぶことにしたようです。でも姿は見えず声だけです。
お名前を。
イスラエルの神だ。
あなたはヨナを召しましたか？
彼を二度呼んだ。
ヨナはそれに従いましたか？
外見的には従った。しかし心の中はそうではない。
それはどういう意味ですか？
ヨナは私の命じたことをしたが、心からではなかった。彼はそうしなければならなかったからそれをしたに過ぎない。
先の証人たちの証言は事実ですか？
全て事実だ。
では神様、私たちは彼を不採用にするべきでしょうか？
委員たちよ、彼にもう一度チャンスを与えることを進めたい。彼がまだ得ていない、そして得なければならない訓練がある。彼にそれを教えたい。それを学べば 彼はあなた方が願うような宣教師になるだろう。
神様、あなたがヨナに求めているのは何ですか？
私は私に仕えさせるためにヨナを召した。しかし最初、ヨナは私に従わず、体を自らの望む方向に向けた。だから私は彼をとても低くした。二度目にはヨナは私の命令に従った。しかし彼の心はそうではなかった。私が望むものをヨナに分からせるため、私は唐駒を生えさせ、日陰を作った。そして虫に命じて唐駒を枯れさせると、彼は怒った。私はヨナに言った。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこの唐駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。ヨナは学ばなければならない。失われる魂に対する私の痛みを、私がどれだけ彼らを愛しているかを。ヨナに与える最後の学びは私に心を捧げることだ。私を愛するなら私が作った人々をも愛するはずだ。私が彼らを作ったのだから、私の命令を守るとは私の意思を知って行うだけでは十分ではない。私が感じる痛みを知り、心からそれを行うことだ。述べ伝える相手を愛さないのなら、どんな良い神学も、どんな良い説教も、どんな深い経験も、私に心を捧げることにはならない。
その後、委員会は結論を出しました。ヨナが別室から呼ばれます。
ヨナ、証人たちはあなたについてあまり良い証言をしなかった。いや、ことごとく反対した。しかし神はあなたの味方だ。神は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されるお方。あなたが書き記した通りだ。
では、私はどうすればよろしいでしょうか？
神はお前にもう一度チャンスをくださる。神の愛を学びなさい。神の痛みを学びなさい。上辺だけの使い方ではなく、神のしもべとして心から神の御心を行いなさい。あなたはヨナ書の終わり4章11節をこう締めくくった。先ほどの神様の言葉だが、もう一度言うぞ。私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左もわきまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。それではヨナ、その後にあなたの決意を書きなさい。それがあなたにとってのヨナ書4章12節だ。それをもって面接官様にあなたを宣教師に推薦しよう。